はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある、豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ、今日はもうちょっと久しぶりに、通常回に戻りまして、なんか途中途中でなんか今年ちょっと調子を壊したりとかして、配信できなかったりとかもあったりとかして、なんか通常回が1ヶ月ぶりぐらいになるんですけども、今日は普通にやりたいと思うんですが、通常回と言いつつ、いつものパートナーの方は今日はお休みっていうことで、ゲストの方と2人で、今日はやってみようかなと思ってます。はい、なので、でもね、今日はちょっと本当にこんな機会なかなかないんで、今日は楽しみにしてたんです。ね、この方をこう独り占めするっていうね、誰もあんまりやってないんじゃないかな、まあある一人だけはそうしているかもしれないけど、まあ、後で話しますけど、はい、という今日のゲストの方、早速ご紹介したいと思います。前回のゲストはもうちょっと皆さんお忘れかもしれないですけど、去年の暮れに出てくれました、奥永屋の奥永慎一郎さん、あと牧さんからのお二人からのご紹介で、今日はこちらの方に来ていただいてます。河内博文さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、河内くんがついに来てくれました。なんで今まで河内くんが来て出てくれてなかったんだろうって、もうね、リスナーの方がすごく不思議がってるんじゃないかなって思ってるんですけど、その話も後でできたらなとかって思ってるんですが、まあ早速奥永慎一郎さん、慎くんからメッセージいただいてるんで、こちらをご紹介させていただきたいと思います。はい、ちょっと待ってくださいよ。はい、河内さんへ。知り合ってから15年くらい経ちますが、那須の時もこちらに来てからも、河内家のバイタリティにはいつも驚かされています。最初食事に招かれた時のメニューは豪華なすき焼きでした。さらに岩牡蠣やワインなどが次々出てきた光景は粗食の奥永家にとっては忘れられない思い出です。
そんなだって
美食とアルコールの消化力、そして、自然の中にある美しさを切り取って暮らしの中に取り入れる才能、これからも僕たちを、刺激し続けてくださいといただいてます。
あ、はい、ありがとうございます
ねすごいすごい、なんかもう美食の河内家っていうことで、
いやいやいや、そんな新さんにはかからないですよ
ね。でもそんな新くんから河内くんっていう流れの、はい、うん、今回、流れなんですけども、
はいはい、
どうしようかな、今日本当2人で何話そうかなって思うんですけども、河内くんと、まあ、しんくんは、知り合って15年くらい経ちますっていうことなんですけども、俺は河内くんの知り合ってから、まあ、大体13年になるのかな、だからその辺ね、まあ、知り合ってからの話はもちろんその知ってる話も多いんだけども、まあ割と、まあ俺も、まあ、ちょっとだいぶ聞いたこともあるんだけども、でもこう、知り合う前の話をちょっとしたいなっていうのと、知り合ってからの話もしたいな、ではっきり言って、まあ河内くんの回も、まあ、皆さんもそうなんですけど、まあ、30分2回っていう感じで大体するんですけど、はっきり言って全く時間が足りないと思うんで、ですけどすごい駆け足になっちゃうかもしれないけども、
はい、
まず河内くんの、
はい、
まあ、しんくんたちと知り合ってこっちに来たよっていうところの話もちょっと聞きたいなとかって思うんですけど、まず河内くんは、まあ、出身は、どちらになります？
出身はね、福島県の福島市の出身です。はい、
でね、いきなりなんか、で今ヤバ家にいるっていうのがやっぱみんなね、ちょっとなんでなんだろうっていうふうに思うかもしれない、まあ知ってる方も多いかもしれないですけど、まあさっきも話した12年前13年前にこちらに来られた、
はい、
で、まあ奥永 さんたちの話の中でも出ました、
うんうん、
まあ、やっぱり、東日本大震災のきっかけにっていうことなんでしょうけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
うん、ね、それまでは那須でっていう、
うん、
なまあ福島に生まれ育って、
うんうん、
福島にいた時はどんな感じだったの？
福島にいた時はね、うん、高校生まで福島にいたんですよ、うん、でまあ小学校3年生の時から、
うん、
まあサッカーを始めて、
うんうん、
でまあ中学校卒業したらちょっと海外に行きたいなとかっていうふうに思って、
もうすんごいしっかりサッカーやろう、
うんうん、なんかサッカーをすごい打ち込んでて、
うん、
別にうまかったってわけじゃないんですけど、
え、そうな
の、うん、いやもう全然、うんうん、本当思い込みで、
うんうん、
自分はもう海外に行ってサッカーやるぞみたいな感じに思ってて、で中学校卒業してなんかブラジルに行きたいみたいなことを親に言ったら、
うんうん、
高校ぐらいは卒業しておきなさいみたいなのが言われて、うん、でそっかと思って、で高校に行って、
うんうん
うん、でね、そこからまあもちろん進学なんて考えてなかったし、
うん、
卒業したらじゃあちょっと、うん、ブラジルに行ってサッカーやりたいなって思って、
うん、
でまあそうね、高校卒業と同時に、まあ、福島出てブラジルに行って、
うん、
で結局まあ途中怪我をして、
うん、
結構大きな怪我をして、
うんうん、
日本で手術したりなんかもして、
そうなん、
うん、前十字靭帯を切って、
あ、
そうで、ブラジルでね試合中にそれを切って、でまあブラジルで手術するか日本に帰ってきて手術するかみたいな、
うん、
なんかそんな話になって、うん、まあ結構大きな、ね、復帰まで1年近くかかるって言われてたんで、だからそれは日本に帰って手術しようっていうことで、
うん、
1回ね、もうね19の時に1回帰ってきて、
うん、
で日本で手術してリハビリをやって、
うん、
でまた戻って、で、うん、だ結局、まあ、そういうのもありつつ22歳の時までいたのか、ブラジルとあとねウルグアイっていうブラジルの下にある国、
うんうんうん、
でそこ もう1年弱ぐらいいて、
それ いわゆるそのプロリーグにいたって、
プロリーグの、
うんうん、
プロリーグの、まあ、ジュニアチーム、
うん
うん、カテゴリーに分かれてて、
うんうん、
もうめっちゃ上手い選手は、
うん、
下のカテゴリーにいてももうプロ選手になるんだけど、
うん、
まあ一般的にはまあセミプロみたいな、あとはまあ育成チームみたいな、
うん、
そういうカテゴリー、
プロ契約みたいな、
うん、
ことなわけ、そのコーチ
と
し
てたのっていうの、してたのは練習生として入って、
うん、
そこでまあ自分は選手として登録してもらったんだけど、
うん、
その、
うんうんうん、
プロの下 の、
うん、
18歳から、20歳っていうそのカテゴリーで、
うん、
ジュニオールっていうカテゴリーなんだけど、でそこでまあ一応選手登録はしてもらえて、で、まあ、チームに所属してたっていう形、
うん
うん、
へえ、じゃあもう、もし、
うん、
その大きな怪我をしなかったら、
うん、
もしかしたらサッカーでみたいな感じ、
うん、でもね、まあ、そうとも取れるし、
うん、
まあ、前向きに見たらね、
うんうんうん、
でも逆に怪我をしてから、
うん、
すごくリハビリの先生にすごい鍛えられて、
うん、
すごいね、怪我する前よりも、
うん、
体がすごいしっかり丈夫になったんですよ。筋力がものすごい上がって、
へ、うん、そういうことあるんだよ
ね、うん、やっぱりね、もう集中して、
うんうん、
人生の中で一番結構ハードなトレーニングだったかなっていうぐらい、
へ、
うん、そのと、うん、リハビリというか、まあそうね、手術したところはもう、まあ、リハビリから入るんだけど、
うんうんうん、
手術してない、その左足を手術したんだけど、それ以外の、
うんうん、
まあ、右足だったりとか上半身だったりとか、そういうのはもうね、すごいこう今までにないぐらいの負荷をかけてトレーニングをしたから、それこそ本当に途中気持ち悪くなってトイレでなんか戻したりとかしながらトレーニングして、うん、
そんなこうバッキバキになってみたいな、そういうこと？
まあまあまあ、そうね、ボディビルダーみたいな感じの筋肉じゃないんだけど、 まあ、ある程度こうしっかりとした
その怪我した部分をカバーするためにこう筋力をつけてとかっていうことだけじゃなくて、
うん、
そのそれ以外の部分
をそう、あのね、オペをしたところは、うん、もちろんそのまず傷が、ね、治るっていうところも回復していくっていうのもそうだし、その後は、うん、そのまた再発しないように、
うん、
その周りの筋力をこう上げてって、うん、しっかり、うん、こうまあね、守るというか、
うんうん
うん、
でじゃあちゃんとしっかりこう感知したみたいな感じなの、
うん
じゃ
うん、一応ね感知はして、うん、そうまたブラジル戻って、うん、また練習生からだったんだけど、うん、またすぐチームとそういう、うん、契約ができたから、
うんうん、
だから
そのまま、うん、じゃあそのサッカーを怪我だとよくあるのはその怪我をもう理由もしたから、
うんうん、
もうこれ以上も続けられないからやめちゃったっていうことじゃないってことな
んだよね。うん、そうそうそう、ね、
うん、
怪我した後の方が、
うん、
長かったから、
うん、
その後ブラジルに1年行ってウルグアイに1年ぐらいいたのかな。
うん、
うん、ブラジルもうちょっといたかな。
うん、うん、
そうでまあ結局23歳までいたのか、
うん、
いたというか、まあ、に日本に帰ってきて、
うんうんうん、
でね日本またブラジルに戻ってっていう、うん、そういうこともあったんだけど、
うん、
なんかその時に、うん、すごいそのサンパウロ州っていうところにいたんだけど、うんうん、サンパウロ州のすごいもう下の本当にちょっと恥ずかしくて言えないぐらい、
うんうん、
下 の, かあのリーグのチームと、うん、プロ契約しようっていうなんかそういうのを、うん、そこの会長さんからもらって、
うん、
でそれをもとに労働ビザを、
うん、
取るっていうのと、
うん、
あとは日本でチームを探すっていう、
うんうん、
なんか2つを日本に帰ってきてしたんだけど、
うん、
結局その労働ビザも取れず、日本でチームも、見つけられず、でそれが24か、
うん、
1年間 そんなことをしながら、
うん、
まあトレーニングしながらみたいな、
うんうん、
したんだけど、もうそこで諦めようって思って自分で、
うん、
うん、でそれで就職したかな。うん、
もうサッカーはその時点でもう割ともう自分の中では、
うん、
そのもうある程度やって、
あもうやりきった
なみたいな感じになった、
うんうんうん、もう完全にやりきったっていう気持ちがあって、うん、
あなるほど、
ね、うん、だからそれからなんだろうな、やっぱりねずっとやってたからサッカーして楽しいんだけれども、
うんうん、
なんかこう社会人でやりながら、
うん、
仕事もしつつみたいな風にはちょっと考えなくられなくて、
うん、
もう自分でなんか、したい仕事をしたいなっていう風
に、うん、サッカー主体の、うん、生活で、
うんうん、
傍らにバイトするとかじゃなくて、
うんうん、じゃなくてね、
もう完全にも
う、そうそうそう、
なんか別の仕事をして、
うん、まあ、
もしかしたらちょっと趣味でサッカーするってぐらいの方にしたってこと
ね。うん、そうね、まあ趣味のサッカーってなるとやっぱ週末試合があるから、やっぱ週末休みの仕事がいいなとかってそういうねなってしまうと思うんだけど、
うんうん
うん、もう週末とか別にサッカーやんなくてもいいやみたいな、
うん、
うんうん、だからね、
結構じゃあ完全にもうサッカーはとりあえず置いといて、
うん、
もう仕事しようっていう感じになったって感じなんですね。でそこから、
うん、
こういう飲食方面の業界に行こう、
うん
うん、そこからもうそうそういう感じ、うんう
んうん、ねそうねいろいろねその後サッカー諦めてっていうか、まあ、見切りをつけて、
うんうん、
で福島の地元で一回就職したんだけれども、
うんうんうん、
なんかそこでいまいちこうそれもねスポーツ用品店で、なんかどっちかっていうとサッカーのなんかこう面影もなんかこう
なるほど
ありつつ、うん、だったんだけど、 なんかしっくりきてなくて仕事、
あ、う
ん、でその時に、まあ、福島の、ちょっと知り合いの方が那須にある、カフェ、すごくいいカフェだから、
うん、
ちょっと連れてってあげるみたいな感じで、うんうん、連れてってもらって、うん、でそしたらなんかその方が久保地君、将来的に飲食やりたいみたいな話もしてたんだけど、
うんうんうん、
そしたらもうそのカフェのオーナーに話つけてあげるみたいなことをなんかもう強引にしてもらって、なんかそしたらたまたまそこのね、うん、カフェ正蔵っていうところにいたんだけど、うんうん、そのオーナーさんに一緒に行った方が、うん、ちょっとこの人の話聞いてあげてくださいみたいな感じで、もう、うん、なんかそんな感じで、でじゃあまた面接においでみたいな、
うんうん、
で、うん、取っていただいて、
うん
うん、それで7年弱ぐらいかな働かせてもらって、それ
が20だから20代中盤ぐらい、
うん、24からだね、24から、うん、
まあ、その壁肖像、うんうんうん、そのために行ったことによって、
うん、
なんかこう今につながってくる流れにこうずっとなってきてる感じがあるもんね。
うんうん、
もうまあ皆さんご存知かもしれないけど、肖像カフェ、肖像カフェ、うん、カフェ肖像、
カフェ肖像、
カフェ肖像といえば、うんうん、もう超有名店。
超有
名。こちらのこの辺にいても知ってるぐらいだから、すごい、うん、で僕らも一回行かせていただいたけど、
うんうん、
もうなんか。うん、なんかもうカフェの、うん、いわゆる今みたいなカフェブームよりももっと前、今のカフェブームじゃねえや、俺たちが若い時のカフェブームよりももっと前からもうやってるみたいな、まあ1988ってつくのは結局1988年からってことよね、
うんうん、そうね、
うん、なんかそれぐらいから、うん、あの形でああいう感じをやってるっていうのが、
うん、
またすごい歴史で、うんうん、まあ、やってるもんねって思うけど、うんうんうん、
いや本当すごいですね、うん、一番最初行った時のね、
うん、
なんかその今までの自分のね、なんていうのかな、飲食店のイメージとは全く、
うん、
ね、想像を本当に超える、
うん、
なんかまあもちろん内装とかもそうなんだけど、
うんうんうん、
そういう対お客さんとの、ね、うん、スタッフの感じだったりとか、
うん
うん、もう全てやっぱりね、もちろんメニューの、まあ、クオリティというか、
うんうん、
そういうの高さも素晴らしかったし、
うん、
本当まあ衝撃的なというか、
なんかね、うん、まあこういう言い方したらあれかもしれないけど、うん、まあカフェとか飲食店ってやっぱ食事とか、うん、そういう飲み物とか食べ物を出すのがまあ一番なんだけども、うんうん、そこに結構重きを置いちゃうとかいうことって結構あるんだけど、
うんうん、
それだけじゃなくて、
うん、
もちろんそれも大事なんだけども、うんうん、それ以外のトータルでお店っていうことをしっかりこうやってやるんだとか、
うん、
こういう風にしていくんだっていうのがこう、うん、俺は一回いただけだけど、
うん、
なんかそんなのがちょいちょいこう垣間見えるっていうか感じがして、
うんうんうん、
でそのなんかわかんないその肖像イズムみたいなやつがもともとコーチ君が持ってたその感覚ももちろんあったと思うんだけど、
うん、
それも一緒になって、
うん、
今の、
うん、
まあサルヒナス、
うんうん、
まあ、過去からサルヒナスっていう流れがあんのかなって、うん、勝手にそんな想像してるんだけど、
うん
うん、
やっぱりね、翔さんその、まあ、お店を作りたいっていうよりもね、
うん、
街を作りたいっていうか、うんうん、通りを作りたいっていうね、うんうん、そういう思いがあって、だからカフェのみならず洋服屋さんだったり家具屋さんだったりとか、うん、まあね、雑貨屋さんだったりとかね、いろんな、まあ今あんのかどうか分かんないけど、こうちょっとイベント、
うん、
ライブスペースを作ったりとか、
うん、
ね、ただ飲食にっていうくくりではなくて、本当にこう街全体の、
うん
うん、本当にね、そこを目的と人はして訪れるし、
うん、
総合的にやっぱりこう楽しめるような場所作りっていうか、
うんうんうん
うん、本当にね、やっぱそのオーナーの思う そのやっぱ大きさによってね店作りっていうの変わってくるだろうから、
そうでも町から考えてるっていうのがね、うん、そのナスっていうか、まあ、黒い層だっけ、
うんうんうん、
黒い層っていうところにこう着いたら、うん、そのもうなんか雰囲気がもう できてきてるっていうかさ、うんうんうん、なんかそんなイメージもやっぱり、うん、もう俺がちょっと行っただけなのにそういうふうに思うぐらいに、うん、もう街がそういうふうに動いてるっていうことがもうすでにしているわけで、
うん
まあ、そこの部分を作っていったっていうのはやっぱなんかすごい人なんだろうなっていうふうに思うよね、
うんうん、そうね、そうやって、うん、あとはまあね、あの翔さんに限らず本当に、うん、翔、さんの、まあ、妹さんだったりとか、その旦那さんだったりとかも、
うん
うんうん、すごい本当に、それぞれの個性で、翔像をね、支えて、
うん、
で、そこで育ったスタッフは、その、近くでまたね、飲食店始めたりとか、
うんうんうん、
ね、あとは、まあ、我々のようにちょっと離れたところで、ね、
うん
またお店コーヒー屋さんやったりとか、
うんうんうん、
ね、そういう人たちがたくさん今いて、そういうこともまあ肖像の周りもこの間、ね、お正月本当に、半日間ぐらいだったんだけど、うんうん、実家に帰ったついでに、うんうん、寄ったんだけど、本当にあまりにもこうクオリティの高いお店ばかりで、でさらになんか話を聞くとなんかまたあそこ違うところに1店舗作るとかなんかそんな話して、この人たちっていうかこの街は一体これからどうなっていくんだろうって思う。
なんかそう、うん、なんかみんなでこうやって高め合っていってるとか、
うんうん、
もうちょっといい方向になんか流れてるっていうのはね、うんうんうんうん、なんかまあ参考にしたいなっていうか、
うん、
そういう風に、まあ、自分たちのね、うん、住んでるとことか街とかもなっていったらいいなって思ったりとかするんだけど、ちょっとだいごめん、だいぶ話が上がっちゃったんだけどこうその肖像カフェに入って、
うん、
カフェの、
うん
で働いてたわけじゃない、で7年ぐらい、
そうね7年弱ぐらいね、
で、もう割とこう任されてやるところまでこう行ったわけでしょ、
そう、なんかね2年まあ結局そのカフェで働こうって思ったのは、
うん、
自分でお店をやりたいなって思って、
お店のイメージってのはカフェのイメージだよね、お店やりたいってい
う、うん、最初に、うん、自分でお店をやりたいなって思ったのはカフェをしたいなと思った、うんうん、で、まあ、2年ぐらいしたら、まあ、2年ぐらいちょっと修行を積んだら、
うん、
自分で、始めたいなっていうふうに思ってたんだけれども、うん、まあ1年半ぐらい経った後に、
うん、
なんかお店を、まあ、ま任せるというか、まあ、店長にしていただいて、
1年半で店長なの？
なんかもう人がいなくて買ったみたいで、
いや人がいないだけじゃん、そう、もうコーチ君のちょっと見て、これは店長の器だみたいな、そうい う
ことになる。いやひどかったんだけどね、結構ね今この間も帰った時言われたんだけど、
あ、そうなの
ひどかったね昔みたいな、なんだけど、うん、結局なんかそうやってそういうポジションに、
うんうんうん、
つかせていただいたんで、
うんうん、
まあね2年やってすぐ帰るっていう感じではなくなって、
うんうん、
なんで結局ずっとお世話になってたってい う、
うん、じゃあその店長になって、だから1年半で店長になったってことは、
うん、
まあ5年ぐらい店長やって5年ぐらい
は
店長っぽいポジションにいたっていうことよね、
うん
うんうん、
そうね、
うん、
まあ本当にいろいろ大変だったよね
大変だった
いや周りが大変だったと
その
よ自分よりも
あ店長からいろいろ大変だった
っていやいや大変だったっていうのは、うん、だってそんなに店長肖像の店長をやるような器じゃないからね、
いやそうあそう
そうそうそう
まあまだ若かったし
みたいな、そうそうそうそう、
うん、今考えるとでしょ、
うん、
でもその時はもうでも一生懸命やって、
うんそうね一生懸命、
そのスタッフの人って何人ぐらいいたの、そのお店には。
スタッフは何人ぐらいいたかな、10人以上はいた、
ほらそんなにいたんでしょ、うん、それをだって店長としてこうやってたわけじゃん、だって
でも本当にねもういや あれなんですよ、本当に翔さんもそうだし、先ほどのその翔さんの、
うん、
あのね、妹さんだったりとか、うん、その旦那さんだったりとか、本当にあのあのなんだろう、ま、真面目ではないけど、
うんうん、
ちゃんとこう抑えるところ本当抑えて、
うん、
で、うん、こういい具合に力が抜けてるし、
うん
うん、でもやっぱりね、ちゃんと締めるところは締めててみたいなところだったから、あのもう私のようなものでもなんかなんとかやってくれたみたいな、
まあでもその店長としてこうやったことがやっぱすごく大きい経験になって、
うんうん、
まあその後に生かされた、うん、でもその店長はずっと続けていくっていうよりも、
うん、
やっぱり自分のお店をやりたいっていう方が、
うんうん、
やっぱり独立したいなっていうのはやっぱどっかでずっとあってみたいな感じ？
ね、うん、そうね、まあ辞めるきっかけになったっていうのは、うん、一番はね、結婚して、
うんうん、
子供が生まれてで。うん、
なるほど、
うん、結婚して子供が生まれてっていうのがあって、うん、これからどうしていくかっていう将来のことを考えた時に、うんうん、やっぱり自分で、やっていくことが、うん、まあ将来的にはやっぱそっちの方かなっていうふうに思って。
なるほど、うん、だから肖像のに働いてる時に結婚してってこと
なの、うんうん、そうそうそう、
あ、そういうことね、
うんうん、
でその時に、うん、じゃあそうりっちゃんと知り合ったのは、
うん、
肖像で知り合ったみたいな感じなの？
いや、ね、
うん、
あのお客さんではね、あの何度か来てくれてたんだけど、
うんうん、
別にそんなに話すってわけでもなくて、
うん、
りっちゃんがあの神奈川に行ってて、
うんうん、
で帰ってきて、実家でお店をやるっていう風になった時に、うんうんうん、あのまあ店内のペンキ塗りを手伝ったっていうのが一番
あれかな、それが
きっかけかな、まあ、共通の友達がいて、なんかね、お店今店作りしてて、
うん、
ちょっと内装をね、うん、今やっててペンキ塗りやるから、
うん、
ちょっと手伝いに来てみたいな感じで、
その、うん、なんだろう、まあ、まあ、こ今日話すか、まあ、次回話すかわからないけど、
うん、
まあそのこっちに来てからカゴやって、
うんうん、
アジア食堂カゴをやって、
うんうんうん、
でサルディナスやった、
うん、
やってるけど、
うん、
そのほら自分でこう改装したりとか、
うん、
ね、
うん、
大工仕事したりとかいろいろやってるけど、
うん、
その元々の最初はそのりっちゃんのお店をペンキ塗りから始まったみたいなことなわけじゃん。
あ、もしかしたらそうなのかな。ペンキ塗り、そうね、うん、
で自分でお店をやるんだったら、うん、自分でなんか作っていこうとかいう意識みたいなのはちょっとあったりしたの、うん、まあそのりちゃんのお店はまああるとしても、
うん、
そのなんか誰かに発注してお店を作ってもらうとかいう感じじゃなくって、なんとなく自分でやろうかなみたいなこととかあったわけ？
いや、それはないかな。
あ、
うん、その時の、うん、全くこうね、道具を持ってないし、
うんうんうんうん、
想像してなかったかな、その時は。
でもなんかだんだんそういう風になってったよね、なんか結局なんか自分で全部、
うん、
全部、
うん、
でもそういうスキルはいっぱいあったわけでもなかったのに、
ないないないない、うん、
なんかやっていったもんね。
そうね、だからまあ、うん、でもそれはね、こっちに来てからだね。
うん、
うん、それこっちにまあね、ナスで、うん、まあとりあえずお店をりっちゃん始めて、
うん、
ね、結婚して、うん、で一緒にやるようになって、
うんうんうん、
で何年経ってからだ、3年ん、違うナスのカゴは7年やったから、
うーん、
結局5年、2年ぐらいりっちゃん自分スタッフとやってて、
うん、
その後私が入って、
うん、
大体5年ぐらいな、そうだね、
うんうん、
ただその5年の中でも、
うん、
なんか作っ ったのはね、本当にね、なんかお皿を置く棚ぐらいかな。あ、
そうなの？
うん、そんなもん、そんなもんだよ。
なんかちょっと意外な感じ
だ。あとはやっ作ってもらってた工務店の人に、
へえ、
うん、なんかこういう材料使ってとか、ちょっと古い材料使ってとか、そういうことを言ってたけど、
指示みたいなやつは出してたけど、うんうん、自分で手を下してみたいなことはなんか、うん、
やってない、やってない。
へえ、うん、なんかもう、うんうん、俺のイメージは、うん、やっぱそのりっちゃんのお店一緒にやってたって、うんうん、一緒にねお店やってたっていうから、うん、一緒にそうやって作って、うん、自分たちで作ったお店をやってたのかなっていうふうになんとなく想像してた。
違う違う
違うんだね、
うん、違う。
へえ、うん、でも
全然やってない。
そのでもルーツ的にはりっちゃんの最初のペンキ塗りからみたいな、
う
ん、
そうそうね、そうね、うんうんうんうん、
うん
うん、
どこかででもやっぱ、うん、それが残ってて、まあもしまあでも、うん、まあ状況的に、
うん、
まあ今回こっちに、今回っていうかそのまあ13年前に来た時に、うん、まあ誰かに頼んでやってもらうっていう状況じゃなかったかもしれないから、そうそうそう、うんうん、まあ自分でやるかっていう感じにはもちろんなったのかもしれないけども、
うんうん、でもまあ、うん、そうね、まあ本当どこをやり始めかっていうと、
うん、
震災の後にね、うん、こっちへ来て、で、まあ、最初は奥永さんのところにお世話になって、
うんうんうん、
でその後ずっとね、家にお世話になるわけにはいかないからっていうことで、
うんうんうん、
で今ねバルンバルンの森っていうね、
うんうん、
名前で、
うん、
あるキャンプ場、まあもともと道門キャンプ場っていう、今も一緒なのかちょっと分かんないんですけど、
うんうん、
まあそこのバンガローを借りれることによって、
うん、
借りることになって、で結局すごい、そのね、環境がよくて、
うん、
よくてというか、まあ震災直後だったんで、
うんうん、
ね、上の子が、5歳で、
うんうん、
2番目の子が1歳半だったのか、
うんうんうん、
でバタバタと出てきたから、
うんうん、
ちょっと静かな環境にいたいなっていうので、
うん、
そのキャンプ場に行った時にすごい、うん、ここはちょっと心が安らぐかもなとか思って、うん、でバンガローを、借りて、
うん、
で結局そのまま耶馬渓に、引っ越そうってことになって、
うん
うん、でその時にキャンプ場の管理人さんの田代さん、ね、
うん、
ご夫妻がいろいろこうね、市の方にも掛け合ってくれて、
うんうんうん、
まあ特別というか例外的ではあるんだけれども、うんうん、キャンプ場の中をね、改装していいですよっていうことになって、
うんうん、
でそれが一番最初だね。
でそっから
それ
よし、じゃあ改装しようみたいな流れになって最初にこっちに来て、
うん、
バンゴロに住んで、
うん、
でカゴアジア食堂カゴを始めるたのが多分夏ぐらいだったよね、
うん、そうそうそう、
で それだからその3ヶ月4ヶ月ぐらいの間に、
うん、
管理棟みたいなところ
を、の下の倉庫だったと、
うんうん、そこ
を、うん、を改装したか、うん、その時は本当ね、その資材とかも、うん、なるべくね、お金も持ってなかったし、いただき物でなんとか、
うん、
でね、ご近所の方に本当使ってない建具だったりとか、うん、それこそもう本当に倉庫に置きっぱなしになってしてるからいいよって持ってっていいよって言ってくれて、うん、資材をひとまず持ってきて、
うん、
でそこからそのあるもので作ったっていう、
いやでも
前のねキャンプ場にあったお店は、
そう、で、うん、それがだから結局ほんと13年、
うん、
14年10 2011年だもんね、
だから
14年前
ぐらい
前になるんだけど、うんうん、まあちょっともうだいぶ前に、
うん、
だからよく考えたらだいぶ前になるなと思うんだけど、
うん、
今考えたらでもそんな感じでやったのに、なんかあんな素敵な空間を作ったわけじゃない、うんうん、でも最初今の話をずっと聞いてたんだけど、うん、もうなんかほら、まあ
肖像に行って、うん、その向こうに行った時の加工もやってたんだけど、うん、その時はほら自分で手を下していろいろやってたわけじゃないのに、うんうん、あそこまでの空間をやっぱできたっていうのは、うん、やっぱそれまでいろんなものをやっぱ見て、
うん、
でどこかでやっぱもう自分でやろうっていう思いでそこまでもうたどり着いちゃったっていう感じがあんのかな。なんかでもすごいなって思っちゃった。なんか今聞いて
あのねもうね、うん、あのやるしかなかったから、やるしかなかったから、
うん、
もう本当にね前に進むことができるのはとにかく今自分が手を動かすことだとかさ、
うん、
なんか今あるもので何が作れるか、
うん、
果たして本当にこれ自分で作れるのかとか、
うんうんうん、
あこういうの作りたいなと思ったけどその材料はどれをどの材料を使ったらいいかとか、
うん、
あのね本当まあそういう覚悟だね、うん、もうやんないと、
まあ、
進まないっていう、
まあ、さっきも言ったそのやっぱ震災があって、うん、でまあ思ってたのと違う形でこっちに来て、うん、こういう形になったかもしれないんだけど、うん、でもこのさっきねしんくんのこのメッセージの中でやっぱりそのバイタリティにはいつも驚かされていますっていうところが、うん、今なんかちょっとわっと思ったんだけど、うん、やっぱその推進力みたいなやつを、うん、がなんか常に、まあ、俺たちすごく見てていつも思うんだけども、
うん、
そのコーチ君たち、まあ、りっちゃんもコーチ君もそう、あのまあコーチ家全員かなもうこの前に進んでいく力っていうのが、
うん、
もうとにかくすごいなっていうふうに、まあ、俺たちだけじゃないみんな多分周りの人たちもそう思ってると思うし、
うん、
今時点でもなんか、うん、あのまたこれや始めたのとか、
うんうん、
あまたこういうこともやってるんだとかっていうことも常になんか驚かされるし、うんまあ、驚かされるってもう本当シンクも書いてるまさに本当そうだなとかって思うんだけど、
うん、
だからそれをなんか、コーチ君が今までこうなんか福島からこっちに来た、
うん、
でまあ今全部を見たわけじゃないし、うん、まあちらりと今話聞いただけだけど、
うん、
なんかちょっと、
うん、
ちょっとちらりと、
うん、
あのなんかあーあーってこうなんかちょっとこうどんどんこう腑に落ちてる感じっていうのがすごくなんか今あって
うん、
うん、なんかあうんうんうんうんってかずっとそういう感じ今日ちょっとずっとそういう感じなんだけど、うん、ねまあちょっとこう駆け足でバーってきて、うん、まああのもうそのまま福島から那須からもう耶馬渓までこうザザザッとここまで来ちゃったんだけど、
うんうん、
とりあえずそこまでにちょっとこう、うんあのうん、駆け足すぎたけどでもなんかその流れでこうここまで来たっていうのがすごくよく分かって、
うんうん、
なんかちょっと今日はこの辺りにしようかな、うんまあ、なんかちょっとまだいろいろずっとこう話したいことがいっぱいあるんだけど、
はい
うん次回は、
うん
まあ、こっちに来てから、
うん
まあ、もう14年ぐらい経つんですけど、
うんうんうん
それを、
うん
今これからどうなっていくんだとか、
うん、
今のそのコーチ君たちのもう本当に前に進んでる、うん、どんなことで前に進んでるんだろうとかっていうことを、
うん
う
ん、
もうちょっとこう深く聞いていきたいなとかって思うんで、
はい、
ぜひまた次回に、
はい、
楽しみに楽しみがまた増えちゃったみたいな、なんか美食の話とか全然できないまんまだったんだけどとかって思って美食の話もちゃんと聞かないととかって思いながらもうね、いう感じで、
はい、
はい、また、
はい、
次回もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、なんだっけというその前に進んでるコーチ君たち今の、
うん
お店のこととかで、うん、もし告知とかそういうのがあればなんかお聞きしたいかなとか思うんですけども、う
ん、お店のことで告知、
うん、お店のこと
ね、
うん、
そうね
なんか最近もなんかやっぱ加工部門の方ですごく、うんうん、加工部門っていうの
うんうん、まあレストランじゃないところというか、うんうんうん、そうですねまあでもともとっていうか、うん、サルディナスの前のカゴの時から、
うん、
ヤバスコとレモングラスオイルっていうね、うん、加工品を作ってで今、まあ、サルディナスに変わって からもうちょっとこう力を入れていこうっていうことで、うんうん、今ねそれを専門に作ってくれるあのスタッフがいたりとかして、うん、で今もねそれこそ先週も大阪まで、
うん、
初段階行ったりとかなんかそんな動きを私はしたり
なんか収録したいって言ったらなんかいや忙しいからって断られたからなんか、
うんうん、なんでまあそれは本当にね、うんうん、あのしっかりまあこれ告知で話すような話でもないような気がするんだけどまああのそうやってあの地元のね、
うん、
あの方々にあの一緒に働いてもらって、うん、あのその材料とかもね、
うん、
近くの農家さんに作ってもらってあの販売してるんで、
うんうん、
まあ引き続き皆さんに、はい、また使っていただいて、うん、本当にね楽しいあの豊かな食卓の一つね、あのこうそういう助けになれたらいいなって思ってるんでよろしくお願いします、
はい、本当にいろんなねヤバスコレモングラスオイルをはじめ、うん、もうなんか俺もなんか把握しきれてないぐらいどんどん今なんかいろいろね、うん、あるんで、それはまあインスタグラムを見ていただいたらいろいろ分かったりとかする感じ、
うんうん、そうねインスタグラム、うん
まあ、ホームページっていうかアプリもあったりとかね
そうそうそうそう、うん、なんかいろいろね
いろいろある
んで、ねうん、
サルディナスでいろいろ検索してもらったらどんどんいろいろ出てくる、まあ、
ネットストアークの方から一番あ、うん
まあ、あネットショップもベースみたいなのもあるの
うんそううん
あ
うんなんだっけストアーズ
ストアーズ
か、うんうん、あーストアーズであのを使った、うんうん、サルディナスのオンラインストアがあるのでそちらからのご購入が一番スムーズに
わ、はい、かりました、はい、ぜひサルディナスの加工品とりあえずじゃあ今日はじゃあ、うん、とりあえずサルディナスの加工品をいろいろみんな見てもらって、
はい、
ぜひ買っていただいて豊かな食卓の、
はい
にしていただければなってい
うふうにこの放送の後からもうずっと、うん、オーダーが来るかどうか、ずっと見てますんで。
ずっともう電話は鳴るわ、なんかメールとか、なんか注文が殺到したらどうするなんか。
はい、もう嬉しい悲鳴でも。
まあそうなったらなったで、はい、忙しいコーチ君かもしれないです、はい、スタッフの皆さんに頑張ってもらいましょう、
はい、はい、よろしくお願いします、
はい、そういうことで、はい、今日はじゃあこの辺りにしてまた次回コーチ君お話楽しいお話聞かせてください、
はい
はい、
よろしくお願いします、
は
い、
では今日はこの辺りにしたいと思います、はい、では皆さん、さようなら、
さようなら。
この番組は、コーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。